滝英一です。この3月に放送いたしましたアメリカンポップス伝パート1に続きまして、今回はそのパート2です。で、前回はエルビスが登場したサンレコード時代から、そして一気にスーパースターの座に駆け上がっていった1956年までを5回に分けてお話しいたしました。で、今回はその続きで、まずはハートブレイクホテルが登場した1956年というその年にスポットを当てまして、この1年間のエルビス登場の影響とその波及について、検証してみたいというふうに考えております。
We're gonna do a song for you. We've got on Sun Record. It goes something like this.
What's all right, mama? これは1954年10月6日、ルイジアナ州はシリーブポートで行われたルイジアナヘイライドに初出演の時のエルビスの録音ですね。で、まあこれを見て、まあ観客は熱狂していますけれども。なんといっても注目したのはアーティスト、一緒に出ていたアーティストやレコード会社のプロデューサーだったわけですね。
Well, that's all right, mama.
それでマーティー・ロビンスがこれをカバーして、エルビスはチャートに上がらなかったのですが、マーティー・ロビンス版は上がったという、この話もいたしました。そこでマーティー・ロビンスは気を良くしてといいますか、リズム&ブルース R&B をカバーしたんです。このチャック・ベリーのメイベリーンをカバーしたんですね。で、まだ出て間もない頃だったんですけども、ものすごい素早いカバーでした。それにしてもチャックベリーが R&B チャートに登場したのは8月の6日なんですね。で、マーティー・ロビンスがこの曲を録音したのは8月の9日、3日後に録音をしたということなんです。で、この55年の夏というのは、パット・ブーンがインド・タ・シェームをポップチャートで1位にしてるんですね。で、その直後に例のビル・ヘイリーのロッカル・アンド・クロックが出てきたということで、まあ業界全体はもう R&B をカバーしようという、まあそういう風潮になっていたわけです。ただこの曲はエルビスもライブで演奏してるんですね。ですからひょっとするとマーティ・ロビンスはエルビスがやってるのを見たのがヒントになったのかもしれないですね。エルビスはチャック・ベリーも大好きでね、メンフィスもカバーしてますし、後にトゥマッチ・モンキー・ビジネスも歌っておりました。さて、マーティーよりも先輩格に、ジョニー・ホートンというシンガーがいます。で、彼もルイジアナ・ヘイライドに出ていて、エルビスの、スタイルを見て、僕もロックンロールをやりたいというふうに思ったという人ですね。ではまずジョニー・ホートンのデビュー曲を聴いてみましょう。
I didn't know my baby loved me so until that letter come to let me know. Now I'll pack my bags and then I'll go and catch the first train I see heading south.
デビューは52年なんですね。結構年齢がいってからのデビューだったんですけれども、でホートンがデビューした52年の翌年、53年の元旦にハンク・ウィリアムスが亡くなっているわけですね。で、ハンク・ウィリアムスの未亡人はですね、その年の秋にこのジョニー・ホートンと結婚したんですね。 まあそういうようなことがありました。でまあどちらにしてもホートンは、ロックンロールがやりたいということでレコード会社を変わって、先ほどのマーティー・ロビンスのプロデューサードン・ローの元へ行って、ロックンロールをやろうというふうになりました。それがこの曲でした。
I'm a honky tonk man and I can't seem to stop. I love to give the girls a whirl to the music of an old jukebox. But when my money's all gone, I'm on the telephone hollering, hey, hey, mama, can your daddy come home?
ジョニー・ホートンでホンキー・トンクマンでした。で、ジョニー・ホートンはエルビスの音が欲しいということで、エルビスの家に直接行きましてですね、ベースのビル・ブラックを借りたんです。そこのベースはビル・ブラックが弾いています。で、まあ、ああいうようなこうスラップベースですね、あのベースの音が欲しかったんじゃないかというふうに思うんですけれども、でこれが、ナッシュビルのブラドリースタジオというところで録音されました。でギターを弾いていたのはグラディ・マーティンという人です。でこれ以降ロックンロールはギターサウンドがまあ中心に、以前からまあエルビスが出てきた時からギターサウンドが中心だったわけですけれども、さらにその重要性が増していくということになるわけですね。でこの録音は1月の11日です、56年ので、1月の10日といいますとハートブレイクホテルが録音された日なんですね。でこの日も翌日の11日も I was the one を撮っていた、 B 面を撮っていたんです。ですからビル・ブラックは I was the one などを録音して、その足でこのブラドリースタジオにやってきたということなんですね。でこれはカントリーチャートの9位にまで上がりまして、ジョニー・ホートンのデビューヒットということになりました。さてこのブラドリースタジオの責任者はオーエン・ブラドリーと言いまして、彼はデッカの担当ディレクターだったわけですね。でデッカと言いますと55年にビル・ヘイリーのロック・アラウンド・クロックを大ヒットさせていますので、そこへたくさんのデモレコードが集まるわけです。その中にテキサス・ラボックというところのディスクジョッキーがデッカに売り込んだデモレコードがあったわけです。でデッカはその青年を気に入りまして、このブラドリースタジオにまでやってきて録音するようにという、まあ、指令を彼に伝えたわけですね。それでその青年はこのブラドリースタジオにやってきて録音をします。まあ、それがデビュー曲となったわけですが、その青年の名はバディ・ホリー。最後なんか Love Me Do と歌ってるように聞こえたんですけれども、これがまあデビュー曲だったわけですね、バディ・ホリーの。ですからエルビスがハートブレイクホテルを録音した月に、バディ・ホリーも同じナッシュビルで録音していたということになります。でバックには先ほどのグラディ・マーティンなどもサイドで参加しています。 ドラムのジェリー・アリソンは、高校生だったので参加してないんですね。これ授業があったので来られなかったということです。でこのラブミーは4月にデカレコードから発売されましたが、まあ、ヒットしませんでした。でまたホリーは、地元へ帰って、デモテープをたくさん作るという、まあ、そういう日々に戻っていったというわけです。でホリーの地元テキサスのラボックにエルヴィスは演奏公演で来ていたそうですけれども、もちろんホリーは見に行って楽屋で会ったという話もありますね。いかにエルヴィスが好きだったかということは次のカバーでも現れているというふうに思います。ねえ、ホリーのしゃっくり商法も原点は、まあ、エルヴィスだったわけですね。さて、ロサンゼルスで一番大きなレコード会社といいますとキャピトルレコードがあります。その中でカントリー部門の担当者はケン・ネルソンと言いますが、まあ、彼のところにもたくさんデモレコードが来るわけですね。バディ・ホリーの曲も地元の DJ がデッカに送ったものでしたが、このキャピトルに送られてきたのはバージニア州のノーフォークというところから来たものでした。でケン・ネルソンは気に入ってすぐにレコードにしようと思ったわけですが、まあ、なんせ素人バンドなので演奏力に不安があったんですね。でそこでナッシュビルのこのブラッドリースタジオを使おうというふうに考えたんです。ところがバンドの演奏は結構うまかったのでプロのミュージシャンを使うことはなかったということです。1956年の5月の4日ナッシュビルブラッドリースタジオにおきまして、ロックンロール史に、永遠に残る名曲が誕生いたしました。 Well, be popular, she's my baby. Be popular.ビーバパルーラ、ジーン・ヴィンセントでした。 ブラッドリースタジオは54年にできて、エンジニアの腕が良かったんですね。ですからフィードバックエコーの使い方がものすごくうまかったです。でウェルっていうのありましたね。ビューポルはウェルで始まりますが、このウェルはおそらくこれだったんじゃないですかね。ウェル、I heard you had good rockin' tonight。 やはりどこにもエルヴィスの影というのはあるわけで、このジーン・ヴィンセントのこのノーフォークには、エルヴィスがやっぱりやってきてるんだそうですね。55年の9月にハンクスのオールスタージャンボリートアーというのがあって、エルヴィスはそれの前座で出たわけですが、ジーン・ヴィンセントはそれを見て、ロックンローラーになろうというふうに決意したと言われています。でこれも大ヒットいたしまして、カントリー5位、ポップ7位、R&B 8位と3部門制覇です。これが3曲目の3部門制覇の曲となったわけです。しかしビーバッパルーラーの曲とスイスイスーダラタと同じですよね。まあ口癖みたいなもんですから、ね、僕には同じように聞こえるんですけどね。でジン・ヴィンセントは58年の8月に来日しまして、3回目のウエスタンカーニバルに出ています。で僕の番組ではよく出てきますところの港プロデューサーはこれを生で見たというふうに発言しておられますが、ね、古い方でございますあ、歴史の証人というふうに言い換えようかと思いますけど、さて続いてはコーラルレコードの新人です。トリオですね。ロックンロールトリオです。エルヴィスの広めた一つの功績といいますか、3人いたらロックンロールはできるんだということで、3人組というのはじゃんじゃん出てくるというわけです。それでジョニー・バーネットとロックンロールトリオ。Oh baby 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 ジョニー・バネットとロックンロール・トリオでトゥエン・ケプト・ローリンでした。ものによってはそろそろ歌以上にギターのフレーズの方が印象的だというふうな曲も、だんだん出てくるのはこの時代の特徴ですね。さて、これを弾いていたグラディ・マーティンはこのフレーズが得意だったんですね。他にも何曲かありますが、その一つを聴いてもらいましょう。先ほどのホンキートンクマンを歌っておりましたジョニー・ホートンの第3弾目のヒットです。 I'm coming home。
We gonna do the town tonight. I'm coming into town and I'm right on time. Still got your loving on my mind. I'm a coming home to make sweet love to you. Well, I came to a hill and the truck looked down.Hugging the ground, scratching gears, but I'm gone again. I'm coming home, baby, I'm a dogging it in. I'm a coming home, I gotta make some love. I'm a coming home, sweet turtle dove. I'm a coming home to make sweet love to you.
ジョニー・ホートンの I'm coming home でした。ですからこの頃はギタリストがどんな印象的なフレーズを弾くのかということを日夜考えていた時代だったと思うんですけれども、で先ほどのトレン・ケプタ・ローレンのジョニー・バネット版はヒットしませんでした。で、まあ、これはご存知の方はご存知でしょうが、10年後ぐらいにイギリスで、まあ、大ヒットといいますかね、この曲が再発見されることになるんですけれども、それにつきましてはまたそのうち語る機会があるかというふうに思います。さて、ジョニー・バネットもエルヴィスの活躍を横目で睨みながら、ね、なかなかデビュー、ヒットへの道というのは遠かったわけです。で先ほどのバディ・ホリーもなかなかヒットへの道は遠くて、で自宅でたくさん曲を作っていたわけですが、2度目にナッシュビルにまたやってまいります。で2度目の録音の中にこの曲がありました。バディ・ホリーでした。でこれはサポートメンバーなしでバンドで演奏していたんですけども、この日はだいたい5曲ぐらい録音したんですが、全て、お蔵入りになりました。まあ、確かに演奏もちょっとねこなれていないという感じはありましたけれども、ただこれをお蔵入りにしたことが契約で揉めることの原因というふうになりまして、いろいろなドラマが生まれていきます。これはまた後でお話したいと思います。でホリーは11月にもまた3度目の録音をして、デッカから2枚レコードを出すんですけれども、いずれも不発に終わりまして、またふるさとへ戻ってデモ作りをする毎日へと戻っていたのであります。さてデッカレコードで当時のナンバーワンシンガーはウェブ・ピアス、出るレコード出るレコード全部1位になった人ですけれども、さすがに第一人者だけあって流行に敏感なんですね。自分もロックンロールをやってみようということでやったのがこの曲でございました。
Well, it's a teenage boogie on a Saturday night. A teenageOn a Saturday night.
バックコーラスはジョダネイズが務めていたんですけどもね、ティーネージブギーと言った割には当人は当時35歳でございましたけれども、でこれは新曲ではなくて以前にルイジアナヘイライド用に作ったヘイライドブギーというのがあって、まあそれの焼き直しでありました。でこのティーネージブギーを日本でデビュー曲として登場した人がおりました。
Well it's teenage boogie on a Saturday night. A teenage boogie. A teenage boogie. A high school boogie. A hillbilly boogie. A teenage boogie. It's a teenage boogie on a Saturday night. A 土曜の晩の8時頃
でティーネージブギーでした、これをかけるのは、かけられるのはむしろ嫌だったかもしれないですね。こういうのはやりたくなかったんだそうですね。釜石さん当時トミー・コリンズが大好きで、本格的なカントリーウエスタンをやりたかったんですけれども、まあ仕方なくこれをやってしまったということですが、ですがこの時代のカバーとしては僕は ものすごく素晴らしいものだというふうに思います。で釜石さんは日本語のロックの始祖の一人であるということは、まあ間違いのないところです。さてこのデッカーレコードに、35歳のウェブピアスもいましたが、10歳の女の子が登場しました。もデビューは56年だったんですね。まあこれはヒットはしなかったんですけども、まあその後大物になっていくということになります。バックはもちろんグラディ・マーティンをはじめとするこのバンドのナッシュビルの A チームというふうに、後で呼ばれました。まあこういうふうにヒット曲の背景には同じスタジオミュージシャンがいたということですね。これはその後もアメリカンミュージックに限らずなんですけれども、どの音楽業界でもずっとあった話でございます。ブレンダリーは10歳で、ひばりさんは12歳のデビューでしたけれどもね。さて、前回パート1でハートブレイクホテルのデモレコードを歌っていたという人を覚えておられるでしょうか。
Since my baby left, I found a new place to dwell. Down at the end of Lonely Street, Heartbreak Hotel, and I'm so, so lonely, baby. Well, so lonely.
一生懸命エルヴィスの真似をしていたグレン・リーブスという人 でこの時に、サンレコードのマスターを RCA だけではなくアトランティックにも売ろうというふうにしていたが、アトランティックではお金がなくて、買えなかったと、そういう話も前回いたしました。でその証拠にといいますか、アトランティックでもカントリー部門を始めたんですね。ここから R&B 専門だったんですけれども、カントリーも始めて、その第1号がなんとこのグレン・リーブスだったんですよ。でさらにですね、ハートブレイクホテルを作ったあの3人、メイ・アクストン、トミー・ダーデン、グレン・リーブス、この3人が作った曲を録音いたしました。ロッキン・カントリー・スタイル。
Well, wop, bop, lee, bop, bop, gee, haw, I'm a rockin' rollin' country style, tuckin' walkin' country mile, poppin' sloppin', dig that smile, shakin' breakin', breakin' in a pile, rockin' rollin' country style, well, wop, bop, lee, bop, bop, gee, haw.
B 面ではあったんですが、アトランティックもカントリーを始めたという珍しいもんだったというふうに思います。 さてこのハートブレイクホテルを作ったこの3人なんですけれども、他でもたくさん曲を作ったんですが、2曲だけですねチャートインしたのは、で他はあとは全く流行らなかったんですね。やはりハートブレイクホテルというのはエルビスが作った曲だったというふうに、言っていいというふうに思いますね。さて、コロンビアのプロデューサードン・ロー、ジョニー・ホートンとかマーティー・ロビンスを担当していましたが、このドン・ローのところへ、兄弟デュオの話が持ち込まれます。持ってきたのはギタリストのチェート・アトキンスだったんですけれどもね、1955年の11月のことでした。でブラドリースタジオの前身であるところのキャッスルスタジオというところがあるんですが、そこで録音されました。兄が18歳、弟が16歳です。兄弟の名前はダン・アンド・フィル。
Your heart was broken before, but that can be all in the past. If you just give secret to make our love last. Keep loving me, keep loving me, keep loving me the way I love you. Pay no mind to those who disagree, 'cause when you give, you're bound to receive. Trust me, and the secret I know time can prove. Keep loving me, keep loving me, keep loving me the way I love you.
Hey, keep loving me, Everly Brothers でした。で、まあ最初の録音ですからね、多少不慣れな感じはありますけれども、このドン・ローはですね、このレコードはヒットしなかったので、彼らとは契約しなかったんですね、その後。まあ、当時コリンズ・キーズというのを彼は担当してまして、まあ兄弟デュオはそっちがあるからいいんじゃないかというふうに思ったんじゃないかと、私は推測してるんですけどもね。
Now birds fly and babies cry, but you and I, well me oh my, we do the bop bop, the beat of love.
コリンズ・キッズでした。ネットの動画サイトには彼らのビデオがたくさんアップされてるんですけども、お姉さんと弟のこのデコボココンビですね。で、10歳だってその弟。で、彼がモズライトのダブルネックギターをこう早弾きするんですよね。まあですから見た目にはコリンズ・キッズの方が売れるんじゃないかとドン・ローが思ったのもまあ無理もないところだったというふうに思います。ここからエヴァリーは2年間の沈黙を経まして、大々的に再デビューするんですけども、それはまた後で触れたいというふうに思います。さて今度はキャピトルのケン・ネルソンの方です。たくさんのアーティストの売り込みがありましたが、その中で、気に入らないので NG にしたんですけれども、B 面はいいなということで自分の担当しているアーティストに歌わせようとして彼をブラドリースタジオに連れてまいりました。
They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I know I've found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one can take your place ever in my heart. Young love.Young love, our love,
just one kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true. We will vow to one another there will never be another love for you or for me.
ソニー・ジェームスのヤングラブでした。これはビッグヒットしたね。カントリー1位、ポップ2位、なんと R&B でも3位にまで上がったという、3部門制覇の大ヒットだったわけですね。キャピトルのプロデューサーケン・ネルソンにとっては2枚目の3部門制覇の曲というふうになりました。このように大ヒットを連発するので、ブラッドリースタジオの人気はだんだん高まっていって、これからミュージシャンのナッシュビルモーデというのが始まるわけなんですね。56年にはビーバパルーラ、ヤングラブというこういう大ヒットも出ましたが、ヒットはしませんでしたが、後にロックンロールスターとなったバディ・ホリー、ジョニー・バーネット、ブレンダリー、エヴァリー・バザスという人たちも、この時に録音をしていたということです。さて、ケン・ネルソンつながりでキャピトルの話をしたいと思います。で、そこで、女エルビスと呼ばれたワンダ・ジャクソンが登場するんですが、彼女のデビュー曲を聞いてみましょう。純粋なカントリーを歌っていたワンダ・ジャクソンですけれども、まあ、エルビスと出会ってといいますかね、ロックンロール路線に変わるんですけれども、まあ、一時期はエルビスと恋仲だったという噂もありました。ワンダ・ジャクソンで I got a knowカントリーと思わせてロックンロールにするという、まあ、はい、それまで栄養のような作りになってましたね。56年6月にできたばかりのキャピトルタワーでの録音でした。で、キャピトルには結構いいミュージシャンがいたんですね。ギターを弾いていたのは名手ジョー・マフィス、サイドを弾いていたのは若き日のバック・オーエンスでした。ワンダ・ジャクソンは59年の3月に来日しているんですね。日本で一番人気のあった曲はこれでした。まあ、ワンダージャクソンでした、ね。これは54年の R&B のカバーだったんですけれどもね。
I'm a Fujiyama mama and I'm just about to yama, 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 yama.
Cause when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop.
Yama, 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 yama.
I've been to Nagasaki, Hiroshima too. The same I did to them, babe, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just a
アニスティン・アレンの富士山ママで大迫力でしたけれども、ワード・ジャクソンは子供の頃にこれが大好きで、ジュークボックスで何度も聴いていたということでした。出てくる日本の地名が長崎と広島だったというのはちょっとね、いかがなものかという感じはしないでもないですけれども、まあ、おそらく来日したので、まあ、これが大ヒットしたんじゃないでしょうかね。さてジェリー・リードもキャピトルからこの56年にデビューしていたんです。でした。でギターの名手でもあるんですけどもね。で彼がポップチャートに登場するのはこれから12年も後のことでした。我々がこのヒットを聞いたのは彼のデビューから12年目だったということですね。まあ何やら彼のギタースタイルに強く影響を受けた日本のギタリストもおりましたが、強く作曲に影響を受けた人もどっかにいたようです。さて、同じくキャピトルに、スキーツ・マクドナルドという大御所がいるんですけども、この時41歳だったんですが、ロックンロールに挑戦してみました。See Grandma Rock で、まあ、ばあさんのロックっていうんですかね、じいさんが歌ったばあさんの歌で、感想の掛け声が植木さんの、今日は死んだ日に行けっていうのと、同じような感じでしたけれども、これを取り上げましたのは、このバックでギターを弾いていた人を取り上げたかったからなんですね。ギターを弾いていたのはエディ・コクランでした。彼はデビュー前といいますかね、売れていなかった頃はギタリストでたくさんのセッションに参加しておりました。さて本日の最後はご本人ですね。エルヴィスが怒涛の1956年を過ごして映画ラブミテンダーまで公開したという、ここまではパート1でお話をいたしました。 でその後休暇をもらいまして久しぶりにふるさとメンフィスへ帰ってきて、で、自分の音楽のふるさとでもあるところのサンスタジオにふらりと現れました。そこで演奏されていた曲はこの曲でした。カール・パーキンスはブルース・ウェズ・シューズ以来は大ヒットが出なくて、ここでまあピアノを入れたサウンドに変えようということで、ここでピアノを弾いていたのはジェリー・リー・ルイスでした。そのセッションにふらりとエルヴィスは入っていって、結果このようになりました。これに慌ててサム・フィリップスは録音のテープを回したので、これが残っているわけですね。で、これが世に言われるところのミリオンダラーカルテット。ジョニー・キャッシュもその場にいたんですね。ジェリー・リー・ルイスはまだデビュー前だったんですね。ですからサム・フィリップスはゴールデントリオプラス1ぐらいの感覚だったんじゃないかと思うんですけれども、まあ、その後本当にまあミリオンダラーカルテットというふうになったわけです。たくさんゴスペルなどをいっぱい歌って、このアルバムだけで50分語ることができるんですけれども、その中で面白かったのは、チャック・ベリーのブラウン・アイド・ハンサム・マン、茶色の目をした伊達男と言いますかね、その歌をエルヴィスが歌い出して、全員がコーラスで参加するという、一緒に歌っているという、シーンがあります。全員みんな歌が好きなんだなっていうようなことがよくわかるセッションとなっております。Nobody only hit a high fly into the sand. Around the turn, he was headed for home and with a brown eyed handsome man. I like the way he said, "I'm flying across the desert in a TWA." I a across the sand, walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown eyed handsome man. Her destination was the brown eyed handsome man. Somebody's daughter couldn't make up her mind between the doctor and the lawyer man. Mother told us, "Oh, I despise yourself, a brown-eyed handsome man, just like your daddy, he's a brown-eyed." ミリオンダラーカルテットと呼ばれて、その後レコード発売されたということですけれども、でこれがミュージカルになりまして、話題を呼んだんですね。故郷のメンフィスでも行われました。ブロードウェイでも行われて、実はこの9月から日本でこのミュージカルの公演が始まるという、まあ非常にエルヴィスのサンレコード時代の特集をした時に同じ年にそのサム・フィリップスのミュージカルが見られるというのも、まあこれも何かの縁かというふうに勝手に解釈しております。アメリカンポップス伝パート2のその第1夜は1956年にスポットを当てまして、たくさんのロックンロールのスターがこの時期に録音を開始したというお話をいたしました。それではまた明日。